改めましてこんにちは、本日最後の質問となります、公明党の鈴木勝利でございます。通告順に従いまして一般質問をいたします。まず最初に、教員による児童生徒に対する性暴力の根絶についてということです。学校の先生方は時には自分や自分の大切な家族を二の次にしてでも児童生徒のことを第一に考え献身的に行動しているということは、同じ立場にあった我が身を顧みても間違いないことだと思います。だからこそ先生方の心身の健康を考え、時間や業務の在り方を見直し、先生方が元気な姿で児童生徒に向き合い、児童生徒のために十分な力を発揮してもらえるように、教育委員会をはじめ行政側は学校の働き方改革に十分に力を注ぐ必要があると考えます。しかし一方で、残念なことに教員という立場を利用し、あるいは教員という自覚を欠いて児童生徒に対し決して許されない行為に及ぶ者もいることは事実です。中でも児童生徒に対する猥褻行為は卑劣な、断じて許されない行為です。それはその子にたとえ身体の傷は癒えても、心に生涯決して消えない傷を負わせてしまうことになります。また学校や教員に対する信頼を大きく失墜させることになります。さらに学校や誠実な行動に徹している多くの教員に対する裏切り行為に他なりません。ところが未だにこうした事件が後を絶ちません。先日も県内の公立中学校に勤務する27歳の男性教諭が女子生徒を抱きしめるなどの猥褻行為をしたとして県教育委員会が11月12日付でこの教諭を懲戒免職としたとの報道がありました。この教諭は今年7月、勤務する中学校の教室で特定の女子生徒に対し2回にわたって抱きしめたりキスをしたりといった猥褻行為をしたということです。女子生徒が9月に他の教員に相談したことで発覚し、県教育委員会が聞き取り調査をしたところ、当該教諭は事実を認めたということです。他にも3月に県内の公立中学校の26歳の男性教諭が男子便所の小便器内に小型カメラを設置し、複数の男性生徒の陰部を盗撮し懲戒免職になったり、6月には東京都足立区の33歳の男性教諭が自分が勤務する小学校の女子便所に小型カメラを置き児童を盗撮した疑いで児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたり、10月には東京都板橋区で小学校の29歳の男性教諭が児童を教室に鍵をかけて閉じ込め胸を触るなどの猥褻な行為をした上で口止めを約束させたなどとして逮捕されたという事件等々、こうした猥褻教員の事例は枚挙にいとまがありません。ところでここで誤解を恐れずに申し上げますが、こうした事件が起きるとどうしても学校の先生はなどと教員一般の資質や教員全体の規律の問題に帰す傾向があります。2019年度猥褻行為などで懲戒処分を受けた公立小中学校など公立小中高校などの教職員は273人、うち126人が 児童生徒に対するものであったという報告があります。これは前年度に次いで過去2番目に多い数字となり、近年増加傾向にあります。しかしながら全国の公立小中高校の教職員は92万人を数えます。すると割合的にはそうした事件を起こす教員は全体の 0.03% です。どんな組織や団体にも一定数の犯罪を犯す思考傾向の持ち主が存在することは否めません。したがって教員の資質の問題などに一般化されては、冒頭にも述べました通り、誠意を尽くして児童生徒に向き合っているほとんどの多くの教員を侮辱するにも等しい話です。そのことをまず十分に認識していただいた上で、改めて教員の猥褻事件など決して許されるものではなく、その根絶に向けてあらゆる努力をしていかなければなりません。国でもこうした度重なる事件を踏まえて、本年6月4日、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が公布され、教職員等による児童生徒等に対するわいせつ行為等を児童生徒性暴力等と定義し、刑事罰の対象とならない行為も含み、児童生徒等の同意の有無や暴行、脅迫等の有無にかかわらず禁止としました。また、児童生徒性暴力により懲戒処分となった教員に対し、失効した教員免許を再交付しない権限が都道府県教育委員会に与えられました。従来、教員がわいせつ行為で懲戒免職となり、教員免許が自動的に失効しても3年経てば本人からの申請により都道府県教育委員会が教員免許を再交付することができるようになっていました。このため過去の処分歴を隠して他の自治体で復職し、わいせつ行為を繰り返す悪質なケースが問題となっていました。そこで都道府県教育委員会は第三者機関である免許状再授与審査会の意見を聞き、教員不適格と判断した場合、免許を再交付しないことを可能としました。また児童生徒性暴力等で免許を失効した人の氏名や理由などの情報を共有するデータベースを国が整備し、教育委員会が活用することになりました。しかしながら、ことが起こってからでは何もなりません。未然に防止することが肝要です。こうした事件が起きるたびに、いつも決まって信頼を著しく失墜させるものであり、重く受け止めて再発防止に努めたいなどと陳謝したという報道がありますが、では一体どのように再発防止に努めているかが伝わってきません。そこで本市ではこのような事件を起こさないためにどのような未然防止策に取り組んでいるのか伺います。まず近年における本市の教職員がわいせつ行為等で懲戒処分となった件数、うち児童生徒性暴力等件数及び当該性暴力等の内容について伺います。
染谷育夫教育長。
はい、少なくとも私が知っている限り、ここ9年間においては本市教職員のわいせつ行為等はありません。
鈴木勝俊議員。
それでは、児童生徒性暴力等が起こらないようにするために本市ではどのような具体的な対策に取り組んでいるのか伺います。研修や相談体制の確立はもちろん、例えば児童生徒の相談の際には児童生徒一人に対して教員一人にしないとか、相談時にはドアや窓を開けて対応するとか、 具体的な取り組みを伺います。
染谷育夫教育長。
はい、まず教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律が公布されたことを受けて、8月に市内科学学校に対して教員による児童生徒への性暴力は児童生徒の権利を著しく侵害し、児童生徒に対して障害にわたって回復しがたい心理的外傷などの重大な悪影響を及ぼすものであることから、決して許されるものではないことを指導しております。また11月の新聞報道された県内の中学校教諭のわいせつ事案を受けて、11月26日に校長会を開き、改めて指示したところです。具体的には、性暴力が空き教室等で2人きりの状況で行われている傾向があることから、同性異性を問わず密室で教員が児童生徒に対して1対1での個別指導をしないこと、また密室にならないように扉や窓を開けておくこと、使用しない教室については施錠と鍵の管理を徹底することを指示しております。また SNS の安易な使用が教員と児童生徒の不適切な行為に発展することから、管理職の許可や保護者の同意なく電子メールや SNS を使って児童生徒と私的なやり取りをしないこと、また児童生徒を車両に同乗させたり学校外で会ったりしないことなどを改めて徹底するよう指示しました。それ以外にも校内の危険箇所を確認する安全点検において、死角となる場所がないかを確認するよう指示しました。さらに本市では校長や教頭が授業時間中に各教室を見回りながら授業作りに関わっておりますので、その際に各担任がいるべき場所にいるかどうか、特定の児童生徒が担任と行方不明になっていないかどうかなどを確認することも併せて指示しています。今後も性暴力を生まない体制整備を進めてまいりたいと考えております。以上です。
鈴木勝俊議員。
そうした取り組みにもかかわらず、児童生徒性暴力等あるいはその疑いが発覚した場合、教育委員会や学校はどのように対応するのか、そしてまた被害者となった児童生徒に対してどのような支援策を講じるのか伺います。
染谷育夫教育長。
はい、教員による児童生徒に対する性暴力等やその疑いが発覚した場合には、学校は教育委員会にすぐに報告することとなっております。そして教育委員会が指導のもと、学校と連携しながら児童生徒の人権を最大限尊重しつつ安全を最優先に対応しています。具体的には被害児童生徒と教員との接触を遮断し、児童生徒の安全確保をいたします。そのために校長の権限のもとに直ちに加害教員を児童生徒と接しない環境に置くこととします。この時被害児童生徒を保健室登校にするといった対応ではなく、加害教員をこれまであった環境から遠ざけ、再被害及び口封じなどの証拠隠滅をさせないようにいたします。次に被害児童生徒に対しては誰に何をされたのかという点を簡潔に聞き取り、その後は児童相談所に協力を要請し、被害確認の技術を持つ者に面接を実施してもらいます。また性暴力を受けた後、被害児童生徒はもちろんその保護者の悩みや不安については、医療福祉分野とも連携しカウンセリング等の必要な支援を継続して行っていきます。加害教員に対しては教職員が事実認定の専門家でないことに考慮し、弁護士その他専門的知識を有する者に聞き取りを依頼します。性暴力は犯罪ですので躊躇せず警察に告発いたします。教員の児童生徒への性暴力等が発覚した場合の教育委員会や学校の対応、また被害児童生徒への支援策については、 まだ十分ではないと考えております。来年度文部省が総合的対処モデルを策定するとのことですので、本市でもそのモデルを参考にしながら今後見直しを行ってまいります。そうです。
鈴木勝俊議員。
はい、本日は、小中学校教員というのを、例示しましたが、これは幼児教育あるいは保育施設の場でも例外ではないと思います。子どもたちにとって全ての教員が信頼される存在であり、学校が安心して暮らせる居場所であるように心して対応していただけるように念願いたします。では次の質問に移らさせていただきます。本市職員の男女共同参画の現状についてということです。去る10月31日の衆議院議員選挙では当選した465人中女性は45人で、前回4年前の衆院選より2人少なくなりました。割合で換算すると全衆院議員に占める女性の比率は今回は 9.7% で、前回より 0.4ポイント少なくなりました。さて、平成30年に政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が成立し、国政選挙などで男女の候補者数を均等にするように政党に求めていましたが、今回の全候補者1051人中女性候補者の割合は 17.7% にとどまったという結果も出ています。内閣府男女共同参画局によると、令和2年6月時点で日本の女性の衆院議員の割合は 9.9%、 これは世界190カ国中163位で、経済協力開発機構 OECD 諸国の中では最低の水準です。なお、今年3月世界経済フォーラムが発表した政治経済教育健康の4分野に分けて各国の男女格差を測るジェンダーギャップ指数では、2021年の日本の総合スコアは 0.656、 順位は156カ国中120位、前回と比べてスコア順位ともほぼ変わらず、先進国の中では最低レベル、アジア諸国の中では韓国や中国、 ASEAN 諸国よりも低い結果となったというデータも出ております。特に経済政治分野における順位が低く、その要因として国会議員や大臣、行政府の長のそれぞれの女性の割合、女性管理職の割合が低いことや、一方で女性の7割以上が労働力になっているにもかかわらず、その多くはパートタイムの職であり、女性の平均所得が男性よりも低くなっていること等が指摘されております。このように男女平等、女性の社会進出が長年叫ばれ続け、男女雇用機会均等法、あるいは男女共同参画社会基本法、女性活躍推進法等々の法整備がなされてきたにもかかわらず、現実にはなかなか改善されてきていない現状が浮き彫りになっております。今や LGBTQ の尊重が歌われる時代になって、いまだに男女格差の是正が遅々として進まない日本の現状に暗澹たる思いを抱かざるを得ません。翻って本市の現状を垣間見ますと、例えばこの議場において議員席側では欠員数を考慮しても議員数、議員定数22人中8人が女性であり、実に割合で 36% と全国の市町村議会に占める女性議員の比率が 15% 未満であることから考えると非常に高い水準にあり、高く評価されるべきだと思います。また議長こそ男性ですが、議会運営委員会をはじめ6つの常任委員会のうち半分の3つの委員長は女性です。一方で執行部席側はいかがでしょうか。本市でも平成15年に牛久市男女共同参画推進条例を制定し、また3次にわたって牛久市男女共同参画推進基本計画実施計画を策定し、その実現に向けて取り組んでまいりました。さらに女性の職業生活における活躍推進という観点から、平成28年には牛久市特定事業主行動計画も策定されました。そこで本市の職員の男女共同参画の現状、言い換えれば女性職員の現状について伺っていきたいと考えます。牛久市特定事業主行動計画によると、本市の職員採用における女性の割合は、平成24年度 22.2%、25年度 23.1%、26年度 42.1%、27年度 30.8% となっており、一貫して女性職員採用数が男性職員採用数より少ない傾向が見られます。それでは現在の本市の女性職員の割合および近年の女性職員採用の割合はどうなっているのか伺います。
二戸工事総務部次長。
はい、当市の女性職員の割合につきましては、令和3年4月1日現在で三役指導主事等の県派遣職員を除いた390名中153名が女性であり、割合は 39.2% となっております。また近年の女性職員の採用の割合につきましては、平成29年度が 38.9%、 30年度が 55.6%、 31年度が 70.0%、令和2年度が 65.0%、 本年度が 38.9% となっております。
鈴木勝俊議員。
はい、今のただいまの答弁を伺うと、ここ最近では女性職員の採用数が多くなっている傾向があり、かつての男性採用偏重からの改善が見られます。本市の男女共同参画実現への努力と受け止めていいかと思います。では次に本市の女性職員の管理職登用の状況について伺います。まず本市における管理職とは、その職員名を伺います。また職員ごとの元および部署ごとの女性管理職の割合について伺います。
二戸工事総務部次長。
はい、当市では管理職を大きく分けて部長、次長、課長、課長補佐の4つに区分しており、それぞれの女性の割合は部長 11.1%、 次長 16.7%、課長 29.0%、 課長補佐 21.7%、 全体で 22.3% となります。また部署ごとの管理職の割合は、市長公室 16.7%、 経営企画部 0%、 総務部 17.6%、 市民部 15.4%、 環境経済部16.7%、 保健福祉部 65.0%、 建設部 7.7%、 議会事務局 0%、 教育委員会事務局 13.3%、 その他が 16.7% となっております。以上です。
鈴木勝俊議員。
女性の管理職 便数が男性のそれより少ないのはなぜなのか伺います。
二戸浩二総務部次長。
はい、女性管理職員の数が男性より少なくなっている理由につきましては、要因の一つとして、管理職の 66.1% が、50歳以上でありまして、50歳代の女性職員の割合が、28.2% であり、20代 50.7%、 30代 47.5%、 40代 46.0% と、他の年代と比較しますとかなり低い割合となっておりますので、それが一つの要因と考えております。以上です。
鈴木勝俊議員。
女性職員が年齢が高くなるに従って少ないということはなぜなんです
か。二戸浩二総務部次長。
はい、これは一時期ですね、家庭の事情等により退職される女性職員が多かったことが一つの要因と考えられます。以上です。
鈴木勝俊議員。
それでは、保健福祉部は 65% と非常に高い割合になっておりますが、これが部署によって女性の管理職員数に大きな差があるのはなぜなのか伺います。
二戸浩二総務部次長。
はい、管理職の配置につきましては、適正な業務遂行に必要な人材の配置を念頭に行っており、その結果として部署により性別の偏りが生じていると認識しております。以上です。
鈴木勝俊議員。
すみません、もう少し具体的にその適正な業務遂行という中身を教えていただければと思います。
二戸浩二総務部次長。
はい、業務の内容によって、市民にどういった方に接するか、やそういった各課に、各課の持つ業務の内容に適しているという考えも一つの要因であります。以上です。
鈴木勝俊議員。
それがなぜ男女の管理職登用の差になるのか、どうしてもわからないんですが、その辺を、教えていただければと思います。
二戸浩二総務部次長。
はい、保健福祉部は、一部の職として、専門職のが女性が多いということもありまして、そういった方が、年齢を重ねて、管理職に上がるということもあるので、割合が高くなっている部分もあると思います。
鈴木勝俊議員。
まだちょっとよくわからない部分がありますが、職員採用や管理職登用において男女均等数を達成する目標について伺います。
根本洋二市長。
はい、私が就任してからこれまでの職員の採用や管理職員の登用は性別断りなく行ってまいりました。私はその人の能力があるか、そして資質があるかを見したためで、それが女であったのか男であったのかということで私は判断しています。ですからその結果、私はそのように同数にとか数字を求めるものでは私はありません。ですからそのあくまでもその個人の能力で私は採用なり、そして管理職への投与を私は参りました。 まあ、そういう中で結果的になってしまったということもありました。まあ、でも女性管理職の割合が約 20% も目指すと言われることがありますけど、現在は 22.3%、まあ、数字で言うならば私は 35% もなっても以上あってもいいのかなという、まあ、全てがこの数字ではありません。私はこれからもやはりその人の能力がある、そしてそういう威力威力ある方には私は管理職の方に何て言いますか、それを見るときはそうしています。まあ、そういう面では私は、まあ、若い人であってもこの人は能力があれば管理職でも私は現在でもしています。ですからそういう職員の何て言うんですかね、そういう威力があって能力がある人間は、まあ、若い40代全般でも私は管理職に就くということもある。これからもそのようなことで、そのような観点で女性関係なく、私は男性女性関係なくそのような職員の、まあ、なんて言いますか、採用にあったり管理職の登用に当たるつもりです。
鈴木勝俊議員。
市長のおっしゃっている能力があるか資質があるかで判断する、正しいと思います。ではなぜこれまで男女でこのような差ができてしまったのか、能力資質が男性の方が上回っていたのか、どうしてもそう考えざるを得ません。女性が男性と同じ社会的な立場に立ち、数的にも男女均等であるがためには、まだまだ根強い性別による固定的役割意識の変革が求められると思います。アンコンシャスバイアスという言葉をご存知でしょうか。無意識の思い込みと思い込みとでも訳するのでしょうか。例えば共働きでも男性は仕事を、女性は家庭を優先すべきだと聞いて疑問を持たずに受け入れているとしたら、それがアンコンシャスバイアス。内閣府男女共同参画局が去る9月30日に公表した調査から、多くの人が性別に関するアンコンシャスバイアスがあることが分かりました。職場における性別役割意識に関する結果を見ると、育児期間中の女性は重要な仕事を担当すべきでない、組織のリーダーは男性の方が向いているという2項目が男女ともに最も多かったということです。また次に多かったのは、男性では受付、接客、応対、お茶出しなどは女性の仕事だ、一方で女性では大きな商談や大事な交渉は男性がやる方が良いということです。さらに同程度の実力ならまず男性から昇進させたり管理職に登用させたりするものだという意識が男性に強いことも浮き彫りとなりました。これら男女が共に持つ性別役割意識が女性の活躍を阻む要因の一つとなっているようです。同時に出産育児に対する休業取得、保育所等の施設、女性の離職を防ぐ体制等、女性が社会進出し働きやすい環境の整備に努めることが必要不可欠です。また職階の違いや勤続年数の差、諸手当支給の有無等に伴う男女の賃金格差が是正されなければなりません。さらに男性が積極的に家庭において育児や家事に取り組むようになることなどが必要不可欠です。私は女性の感性や女性の視点というものは社会や人間の生き方にとって非常に重要なものだと考えます。女性ならではの想像力とか、女性ならではの気づきとか、それは決していわゆるジェンダー、社会的性差を言っているのではなく、女性の生物学的な性差に起因するものだと思われますが、 これまではそうした感性や視点からの社会に対する取り組みが不十分だったと考えます。だからこそあえてもっと女性に社会進出し、男性と同じ立場に立ってあらゆることに積極果敢に取り組んでいただきたいと考えております。今後本市において男女共同参画社会を確立するために必要なことは何だと考えますか。本市の見解を伺います。
根本洋二市長。
はい、私市長になってから男だから女だからということは一切考え、そういうものの見方で仕事をしませんし、うちの市長室でも男性がお客様の手続きをこちら渡します。ですから私はその、男だ女だということじゃなくて、そういうなんていうか本当に先ほど言ったようにそのようなその人の持つ資質、確かに女性というのは非常に、環境においても、育児出産ございます、家庭もいろんな仕事もある。ですから若い職員にでも男性でも育児教育取りなさい、でそういうことをしながらそれと お互いに、夫婦でも働いていると思います。ですからそういう面で僕は逆にそういうなんていうか僕らそういう感覚で僕たち仕事してるしてないものについてそうしてるんだろうって言われると非常にちょっと私も違和感を感じます。ですからこれからの、社会は私はお互いに尊重しながら、そして、その身長する、いろんな肉体と精神的な衛生、そういうものございます。それを認め合いながらどこで私たちが共生しながらこの社会を作る、これが僕は一番重要だと思っております。ですからこれまで今ように男性だから女性だからということを一切私はこれからもやっていくつもりありませんし、能力ある方は男性でも女性でも部長だ、本当にその上になっていく方が、私はそういう、社会、そしてこういう組織が出来上がった、それが一番私は理想的な、理想的というより、私望む、社会でございます。
ちょっと待ってください。栗山雄一市民部次長。
牛久市では、性別にとらわれることなく全ての市民が対等な関係に立ち、互いの人権の尊重と実質的な男女平等が実現される社会を目指し、市民、事業者、行政が一体となって男女共同参画を推進するため、牛久市男女共同参画推進基本計画を作成しております。策定に際しては18歳以上の市民に対して家事分担や職場環境など日常生活に関する現状や意識を問う調査の実施や、市民の事業者に対しては市内の事業者に対しては男女共同参画の取り組みに関する実態を把握するためのアンケート調査を実施して、それらの調査結果をもとに牛久市男女共同参画審議会に諮り計画に反映させております。また市では計画に沿った施策を推進していくために男女共同参画推進会議を定期的に開催し、計画の進捗状況を確認しているほか、取り組みの弱い部分や必要性の高い部分の見直しを含め、審議会委員の専門的知見による助言をもとに改善を重ねております。家庭、地域、職場において未だに残る性別による固定的な役割分担を持つ慣習の見直しのための意識啓発をさらに進めていくことや、地域社会におけるさまざまな問題を解決するためには多様な視点が必要であることから、今後も防災、防犯、交通安全などあらゆる分野において一人一人の市民が男女共同参画の視点を持ち、個性と能力を十分に発揮した活動ができますように推進してまいります。
鈴木勝俊議員。
はい、本市では、男女共同参画社会の実現に向けて大変努力していることは理解いたしました。当質問では本市の職員を例に挙げましたが、それは私たち本市の職員も同じことです。比較的女性の比率が大きいとはいえ、 それで十分とは言えません。男女の数が実質的に均等にはなっておりません。今後は職員の皆様と手を携えながら、ぜひとも本市が男女共同参画社会の先進事例となれるよう、ともどもに努力してまいりたいと思います。それでは、最後の質問になります。市役所庁舎移転と宿駅周辺地域および東部地区の活性化についてで、ございます。牛久駅周辺地域および東部地区活性化に対して一つの提案をしたいと考えます。それは市役所庁舎を旧奥野小学校跡地に移転することによって東部地区に人の流れを促し、一方で市役所庁舎移転後の跡地に商業施設やスポーツ施設、あるいはサテライトオフィス等の職場環境、高層マンション等の居住環境等を将来の発展的効果を考慮して整備することによって牛久駅周辺地域の活性化を図るというものです。東部地区は農村地域で近年高齢化過疎化が進み、農業後継者の不足、不在や耕作放棄地の増大等が問題となっております。農地の集約化やスマート農業による生産性の向上、6次産業化等農業振興に向けての取り組みが考えられておりますが、農業に依存するだけでは今後の発展を見込むことは難しくなっております。今奥野義務教育学校の開校に伴う旧奥野小学校跡地の利活用についての議論がなされております。同僚議員からも様々な案が出されております。その一つの案として、市役所庁舎の移転を考えてはどうでしょうか。まず本庁舎も分庁舎も耐震化は十分されているとは思いますが、建物自体の老朽化は否めません。万一大きな災害によって機能不全となった場合、市の司令塔としての重要な役割が失われます。また現庁舎の狭い空間は市民との対応時における個人情報やプライバシーの問題が指摘されております。そうした点を考慮すれば今後の 新設計画も考えないではいられません。次に市役所庁舎が今のこの地にあることが最適でしょうか。ここの立地環境を考えてみると、例えば駐車場の現状です。今の駐車場は狭く、しかもその土地の傾斜起伏が大きいため、交通事故やトラブルの発生が常に懸念される状況にあります。そこで市役所庁舎を新天地に移転新設してはどうでしょうか。これを東部地区に移転すれば、人の流れは確実にできるはずです。そこから東部地区の新たな発展が考えられるのではないでしょうか。一方で急激に進んでいる牛久駅前の空洞化、駅周辺地域の賃貸化を打開し、にぎわいのある街づくりのためにさまざまな議論がなされております。しかし既存の施設や建物の利活用を考えるだけでは大きな打開策とはなり得ないのではないでしょうか。そこで市役所庁舎を移転することによって、ここ移転後跡地に商業施設、あるいはスポーツ施設、もしくは高層マンション等の居住環境を誘致整備し、牛久駅から牛久シャトー、そしてエスカード牛久ビルまでも含めた包括的な牛久駅周辺地域の再開発を考えてはいかがでしょうか。スポーツ施設について一言すれば、先日の東京オリンピックで話題になったスケートボードやボルダリングの練習場を考えてみても良いかと思います。もちろん財政的な問題をはじめ、さまざまな課題問題はあるかと考えます。何よりもそもそも市民の賛同が得られるのかという問題はあります。しかしながら今後の牛久市全体の発展を考えると、こうした提案も一つの考慮に値するのではないかと考えます。そこで本提案の大前提として、市役所庁舎移転の考えがあるのか、 移転の考えがあるとしたら、旧奥野小学校跡地に市役所庁舎移転という選択肢は考えられるのか伺います。
上田豊総務部長。
はい、まちづくりを進めていく上で庁舎の所在地を検討するということは、非常に有効であると考えております。しかし現時点で旧奥野小学校の利活用としまして、市庁舎を移転するという計画はございません。庁舎の移転に関しましては本庁舎等の老朽化の状況等を見極めながら、必要に応じ、検討を進めるものと考えております。以上です。
鈴木勝俊議員。
はい、それでは以上で私の一般質問を終了します。